最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年4月4日土曜日、パーソナリティのはるかです。今日は何の日か知っていますか？実はあんパンの日なんです。1875年のこの日に明治天皇に木村屋のあんパンが献上されたことが由来だそうですよ。桜の花びらの塩漬けが乗ったあんパン、春らしくて美味しいですよね。週末のおやつにいかがでしょうか。さて、今日のポッドキャストでは前半でマイクロソフトによる日本への巨額投資や私たちの生活に関わる経済の話題を、後半ではデータベースの敷居設計や開発を助けてくれる AI ツールの最新活用術など技術的なトピックをじっくり掘り下げていきます。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずはIT 業界の大きなニュースからいきましょう。ヤフーニュースによると、米マイクロソフトが日本に対してなんと1兆6000億円もの投資を計画していることが明らかになりました。この投資は2026年から2029年までの4年間で100億ドル規模となり、日本政府や企業の AI 活用を後押しすることが目的です。マイクロソフトのブラッド・スミス副会長はインタビューで、投資の中心は既存のクラウドデータセンターの増強とデータセンターの新設だと語っています。生成 AI の利用が広がる中で、その基盤となる計算能力、つまりインフラを強化することが急務だという判断ですね。具体的な取り組みとしては、桜インターネットやソフトバンクと協力して日本国内で使える AI 向けの計算基盤を拡充することを検討しているそうです。特にロボットなどを制御するフィジカル AI や日本独自の国産大規模言語モデル、いわゆる LLM の開発を支えるとのこと。これは日本の AI 開発にとってものすごい追い風になりそうですね。さらに注目すべきは人材育成です。 NTT データやソフトバンク、NEC、日立、富士通といった日本の大手企業と協力して、2030年までに日本で100万人のエンジニアと開発者の育成を目指すそうです。技術はインフラだけあってもダメで、それを使いこなす人がいて初めて価値が生まれますから、この人材育成へのコミットメントは非常に重要だと思います。日本政府も AI を成長戦略の核に据えていますが、AI への投資額では世界から大きく出遅れているのが現状でした。このマイクロソフトの巨額投資はその状況を大きく変える起爆剤になるかもしれませんね。ただ記事では課題も指摘されています。データセンターは大量の電力を消費するため、電力不足の懸念やエネルギー源の確保といった問題も同時に考えていく必要があります。日本の AI の未来にとって大きな一歩になることは間違いなさそうです。
続いてはこちらも景気のいい話題です。不動産会社のオープンハウスが2027年春入社の営業職の初任給を現在の36万円から業界トップ水準の40万円に引き上げることを発表しました。このニュース、ただ初任給が上がるというだけじゃなくて、今の新入社員の価値観が見えてきてすごく興味深いんです。オープンハウスが今年の新人180人に行った調査によると、この初任給の引き上げが会社への入社にどのくらい影響したかという質問に、なんと 64% が入社の決め手になったと回答しています。優秀な人材を確保するためには、やはり初任給という分かりやすい指標が大きな力を持つということですね。さらに20代のうちに達成したい目標年収を尋ねる質問では、85.1% もの人が1000万円以上と答えたそうです。会社側もこれを極めて高いハングリー精神と評価しているとか、すごい意欲ですよね。じゃあその初任給を何に使うのか、これも面白いデータが出ています。複数回答で聞いたところ、トップは親・家族へのプレゼントで 64.6%、 次いで貯蓄が 48.6%、
そして新ニーサ株式投資が 36.5% と続いています。堅実というか親孝行で、しかも資産形成にもしっかり目を向けている現代の若者のしっかりした一面がうかがえますね。また時間の使い方に対する意識も高いようです。入社地に引っ越す人が 92.3% もいて、そのうちの9割が職場から30分以内の場所に住んでいるそうです。いわゆるタイパ、時間帯効果を重視する傾向がはっきりと出ています。もちろん高い給料をもらうことへのプレッシャーもあるようで、見合う成果をすぐに出せるか不安という回答も 47% ありました。でもそれ以上に、成長したい人には良い環境、モチベーションの維持につながるといった前向きな意見が多いようです。人材獲得競争が激化する中で、企業も学生もお互いにとっていいマッチングを模索している様子がよくわかるニュースでした。
次は私たちの生活に直結するガソリン価格のニュースです。イラン情勢の緊迫化を受けて、原油価格が上昇を続けています。このままだと国内のガソリン価格はどうなってしまうのでしょうか。記事によると、国際的な指標であるアメリカ産の WTI 原油先物価格は、トランプ大統領の演説後、一時1バレル113ドル台まで高騰しました。これ演説前は98ドル前後だったので、かなりの急騰です。日本国内のガソリン価格は現在、政府の補助金によって1リットル当たり170円台に抑えられています。でも、もしこの補助金がなかったとしたら、なんと 218.3 円にもなる計算だそうです。私たちが思っている以上に補助金の効果は大きいんですね。政府は先週よりも補助金の額を増やして、1リットル当たり 49.8 円を支給している状況です。問題は、この補助金をいつまで続けられるか。政府が準備している予算は、すでに使った分も含めて1兆1500億円。この予算が尽きたら、ガソリン価格は一気に跳ね上がることになります。野村総研のエグゼキティブエコノミスト木内智英さんは、今後の見通しについて3つのシナリオを試算しています。まず、今の状況が続く標準的なシナリオ。この場合、補助金は6月9日には使い切られてしまうそうです。次に、情勢が改善する楽観的なシナリオ。でも7月19日には枯渇。そして最も厳しい悲観的なシナリオ。つまり、情勢がさらに悪化して補助金の額が増えた場合、なんと5月29日にも予算を使い切ってしまう可能性があるのとこと。どのシナリオを見ても、そう遠くない未来に補助金が尽きてしまうことがわかります。国際情勢が私たちの生活に直接影響を与えるということを改めて考えさせられますね。今後の動向を注意深く見守る必要がありそうです。
前半の最後はアップルの話題です。アップルが4つの新製品をすでに発売できる状態にありながら、ある一つの理由で足止めを食らっているというニュースがクート5マックで報じられています。その足止めの原因、何だと思いますか？実は新しい Siri の開発の遅れなんだそうです。アップルはハードウェア、ソフトウェア、サービスをすべて自社で開発しているのが強みですが、逆に言うと一つの開発の遅れが全体の製品リリースに影響してしまうこともあるんですね。今回そのボトルネックになっているのが、 AI 機能を大幅に強化した新しい Siri なんです。もともと新しい Siri の AI 機能は2025年3月に発表される予定でしたが、延期が続いています。一時は2026年3月の iOS26.4 で搭載されるという見方もありましたが、ブルームバーグの報道によると、機能の多くは iOS26.5、さらには iOS27 へと先送りされる可能性が高まっています。では、その Siri待ちで発売できずにいる製品は何かというと、著名な記者マーク・ガーマン氏によれば、新しい Apple TV4K、 HomePod 3、 HomePod Mini 2、 そしてディスプレイ付きスマートスピーカーと噂される HomePad の4つだそうです。ガーマン氏によると、これらの製品は物理的には完成していて、倉庫に保管されている状態だとか。
あとは新しい Siri という魂を吹き込むソフトウェアを待つだけというわけですね。スマートフォーム市場で Apple の存在感を高める上で、これらの製品は非常に重要です。 AI アシスタントの賢さがデバイスの価値を大きく左右する時代になってきたということの表れとも言えます。アップルが満を持して投入するであろう iOS27 での新しい Siri に期待が高まりますね。
さて、ここからは少しギアを上げて開発者向けの技術的な話題に移っていきましょうか。データベースを設計するとき、各レコードを1位に特定するための主キーってすごく大事ですよね。今日はその主キー設計の最新トレンドについて、前に投稿された主キーはもう UUID V7 一択なのかという記事を深掘りしたいと思います。昔からよく使われてきたのが MySQL のオートインクリメントのような連番 ID です。1、2、3と番号が振られていくシンプルで分かりやすい仕組みですね。この連番 ID はデータが必ず増える順番で追加されるので、ビートリーインデックスというデータベースの仕組みと相性が良くて、書き込みパフォーマンスが非常に高かったんです。でもシステムが大規模化分散化してくると、2つの大きな問題が出てきました。1つは単一障害点。連番を裁判するためには必ず中央のデータベースに問い合わせる必要があって、ここがシステムのボトルネックになってしまうんです。もう1つはセキュリティリスク。例えばURL に含まれる ID が1023だったら、1024を試せば他人の情報が見えちゃうかもしれないという推測可能性の問題です。これは IDOR 脆弱性と呼ばれます。そこで登場したのが UUID V4 です。これは128ビットの巨大な空間から生成されるランダムな ID で、世界中の誰がいつ作っても絶対に被らないという優れもの。これで分散生成と推測不可能性の問題は解決しました。でも新たな問題が。完全なランダムなので、データベースの書き込みパフォーマンスがめちゃくちゃ悪化してしまうんです。連番 ID が本棚の最後に本を追加していくイメージなら、 UUID V4 はいきなり真ん中のページに無理やり新しいページを差し込むようなもので、データベース内部でページスプリットという大変な整理作業が頻発してしまうんですね。この分散生成とパフォーマンスという二律背反を解決するために、さまざまな ID が考案されてきました。 Twitter が開発したスノーフレークや、その後広く使われた ULID などです。そしてその流れの現時点での最適解とされているのが、今回の主役 UUID V7 なんです。 UUID V7 は ID の前半部分にタイムスタンプ、つまり時刻情報を持ち、後半部分にランダムな値を持つハイブリッド構造をしています。このおかげで ID 全体としては時系列で並べることができて、データベースのパフォーマンスを損ないません。まさに連番 ID のいいところですね。そして後半がランダムなので、分散環境で生成しても衝突せず推測もされにくい。 UUID V4 のいいところも兼ね備えているわけです。まさにいいところ取り。記事では内部データベースの主キーに UUID V7 を採用し、 URL などで外部に公開する箇所にはさらにエンコードをかけたり、ナノ ID のような短い ID をかぶせるのが最も汎用的な最適解だろうと結論付けています。 ID 一つとってもこれだけの歴史と技術的な進化があるんですね。とても勉強になる記事でした。
続いては AI コーディングアシスタントの代表格、 GitHub コパイロットの話題です。最近のコパイロット、カスタマイズ機能が急速に増えて、正直どれをいつ使えばいいのって混乱している人も多いんじゃないでしょうか。そんなカスタマイズ疲れを解消してくれるすごい機能があるよという前の記事を紹介します。その解決策とは、 VS コードのコパイロットチャット拡張機能に最初から入っているエージェントカスタマイゼーションというビルトインスキルを使うことです。これはコパイロットのカスタマイズに関する相談をコパイロット自身にできるという、まさに持ちは持ち穴機能なんです。この記事によると、コパイロットチャットには3つの組み込みスキルがあります。検索結果をコパイロットに渡す Get Search View Results、
コパイロット自身の動作を調査してくれるトラブルシュート、そして今回注目するエージェントカスタマイゼーションです。このエージェントカスタマイゼーションスキルの何がすごいかというと、まず7つもあるカスタマイズ方法、例えばインストラクションズとかスキルズとかプロンプトスとか、これらの使い分けを自分で覚えなくていいんです。こういうことをやりたいんだけどどのカスタマイズを使えばいいとチャットで聞くだけで、スキルが判断フローに沿って最適な方法を提案してくれます。そして個人的にこれが一番価値があると感じたのが、よくある失敗、つまりアンチパターンを避けられる点です。例えばスキルをコパイロットに見つけてもらうには、デスクリプションに具体的なキーワードを入れるのが定石だよとか、YAMLファイルでよくある構文エラーとか、設定ファイルの適用範囲は広くしすぎると無駄が多いから具体的に指定しようねといった実践的なアドバイスをくれるんです。記事では具体的なシナリオも紹介されています。例えばプロジェクトに初めてカスタマイズを導入したいとき、このプロジェクトのコーディング規約をコパイロットに覚えさせたいと相談すれば、じゃあまずコパイロットインストラクションズ .md を作りましょうと提案し、コードを分析してルールまで生成してくれます。他にも書いたカスタマイズがなぜか効かない原因を調査してもらったり、肥大化した設定ファイルを整理してもらったりすることも可能です。ツールがどんどん賢く多機能になっていくと、その使い方を学ぶこと自体が大変になったりしますが、その学習コストをツール自身が下げてくれるというのはすごく面白い流れですよね。コパイロットのカスタマイズで悩んだら、まずはコパイロット自身に相談してみるのが一番の近道かもしれません。
AI 開発ツールの話題をもう一つ。今度はアンスロピック社が提供する CLI エージェントクロードコードの便利な機能を紹介したキータの記事です。 CLI、 つまり黒い画面のターミナル上で対話的に使える AI アシスタントですね。この記事ではたくさんの機能の中から意外と知らない便利機能トップ10が紹介されていて、これがすごく実践的なんです。いくつかピックアップして紹介しますね。まず1つ目、スラッシュ BTW。 これはバイザウェイの略で、メインの会話の流れを汚さずにちょっとした横道の質問をしたいときに使います。タイプスクリプトのレコード型とマップ型の使い分けってなんだっけみたいな、作業の途中で不当感だ疑問を投げるのに最適です。会話履歴に残らないのでコンテキストがすっきり保てます。2つ目はコントロールプラス S。 これはプロンプトの下書き保存機能です。長い指示を書いている途中で、あ、その前にこっちを確認したいってことよくありますよね。そんな時にコントロールプラス S を押すと、書きかけのプロンプトが一時的に退避されて別の質問ができます。その質問が終わると、さっきの書きかけのプロンプトが自動で復帰するんです。まるで Git のスタッシュみたいですごく便利そう。3つ目はびっくりマークから始めるコマンド。これはクロードの AI 推論を介さずにシェルコマンドを直接実行する機能です。びっくりマーク Git ステータスみたいに打てば、クロードに Git ステータスを見せてとお願いするプロセスをストッパして即座に結果が表示されます。確認だけのコマンドを素早く実行したいときに重宝しますね。そして4つ目、スラッシュリワインド。これはクロードが行った直前のファイル変更を取り消して元に戻す機能です。リファクタリングを試してもらったけど結果がちょっとイマイチだったなという時にさっと戻せます。まず試してみてダメなら戻すというトライアンドエラーが気軽にできるのは開発効率を大きく上げてくれそうです。他にも起動を高速化する開封モードや、実行中の処理を裏で動かせるコントロールプラス B など、かゆいところに手が届く機能がたくさん紹介されていました。IDE に統合されたコパイロットとはまた違ったターミナル中心の開発スタイルに深く寄り添ったツールという印象ですね。自分のワークフローに合わせて使い分けるのが良さそうです。
さて、今日のポッドキャストもそろそろおしまいの時間です。今日はマイクロソフトの日本への大型投資といった大きな経済ニュースから、UUID V7 といった次世代の ID 技術、そしてコパイロットやクラウドコードといった AI 開発支援ツールの活用術まで幅広く深掘りしてきました。皆さんの知的好奇心を少しでも刺激できていたら嬉しいです。 次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。